皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月12日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は溢れ出す思想難民です。最近になりましてですね、なんか自分の立ち位置、自分は何者であるか、自分はどうやって生きていったらいいのか、自分の、求めるものは何なのか、そんなことがわからなくなっちゃってですね、どうしようという考えている人たちがなんか急激に増えているような感じが見ていてします。やっぱり去年の今頃と比べますとですね、その差はあまりにも顕著でありまして、ホリエモンの失脚とかですね、小泉内閣の失敗とか、アメリカのテロ戦争への敗北とかですね、なんかある種ですね、時代をものすごく単純に見ていた人たちが足元を救われてるんじゃないかなと思うんですね。昔昭和のバブルが崩壊した時のことをご記憶の方はよくお分かりだと思いますけども、あの時は全く同じことが起こったんですね。昭和のバブルというのはその当時の人たちにとってみれば元気が良い人たちの、なんか活発な活動が、その結果を招いたということでありまして、当時元気の人たちはみんななんか大なり小なりバブルに引っかかってるんですよね。ですからそういうのを見ますとですね、平成の時代というのは、言ってみればその昭和の時代に元気の良かった人たちが、思想難民となって、何をその信じればいいのかと模索していくプロセスの一部ではあったというふうに言っても私は過言ではないと思うんですね。すなわちなんか様々な健康法とか、新しい農業とか、新しい村おこしとか、今本当にその形になっているものの多くはですね、この10年、15年の間に、バブルの崩壊の影響で、直接間接的にバブル崩壊の影響でですね、いろいろ大変になっちゃった人たちが、ああ、これはかなわんな、思って何とかしようということで、発見し、そして身につけたことのばかりなんですね。ですからそういうのを見てるとですね、この10年、15年の間のバブル崩壊の思想難民の人たちの、いろんな様々な模索というのが、新しい日本を作ったと、私ははっきりと今言っていいんじゃないかなと思うんですが、改めて今ですね、その次の世代というんでしょうか、昔を知らない人たちがまた同じような形で、その困難に直面して思想難民になってるなという感じがこうするんですね。本当に本人にとってみれば、ものすごく大真面目にやってごく当然のことだと思っていた常識が、それが間違っていたというわけでありますから、よく知っている人から見ればですね、そんなもん信じる方がおかしいということなんですが、人はだんだんそうやって成長していく、失敗しながら成長していくもんでありますから、今回もですね、そんな形でいろんな人たちがですね、参ったなという感じになっちゃったんじゃないかなと思うんですね。ですから世の中の動き見ておりますとですね、この生き方とか生きがいとか、感動を求めるとか癒しとか、そういうものにですね、ものすごい勢いで人々が動き出しているのを感じます。単なるその娯楽の一部としての癒しではなくて、本当になんか自分を守るって言いますか、自分をですね、奮い立たせるっていうよりも、なんかそこにとにかく立っていることができるだけでも精一杯だというんで、癒しをやってるというような人もですね、なんか随分増えてきたなという感じが正直言ってするんですね。で、この時代のその背景こそですね、やっぱり日本を変えるこれからの大きな力になると思うんです。昭和のバブルのが弾けてですね、それを真面目にやった人たちが失脚する中で、新しい時代が生まれてきたようにですね、今も全く同じで、平成のバブルが崩壊する中で、その先端を走っていってますか、それに同調していた人たちが、喜びを失う。で、彼らが模索する中で、次の新しい時代が、始まるわけですね。で、特に今のこの時代はですね、情報の、発達といいますかね、情報網の発達で、情報伝達が非常に早いですから、そういう思いが広がるのってすごく早いんですよね。昔みたいになんとなく人から人へと情報が伝わるんじゃなくて、今インターネットなんかで瞬時にして情報が伝わりますから、そういう意味ではその人々の思いの、なんて言うんでしょうかね、広がりっていうのはものすごいやっぱりスピードだと思いますね。で、同時にですね、やっぱりこれから人々はある種怒り出す部分もあると思います。なんかその岐阜県の県庁職員が裏金を17億作っていて、バラそうになったんで焼いちゃったんだって話がありますけども、ああいうのはやっぱりみんな簡単に起こるわけですよね。ですからこの小泉政権がもうすぐ終わりで、一時中断しておりますホリエモンスキャンダルですね、あれまた続き始まりますんで、 まあ、ああいう続きが始まってくるとですね、やっぱりもうみんな怒り出すということがあるんでしょ。でしかし怒り出すと同時にですね、そのやっぱりそれはある意味では自分も被害者であり、まあ、加害者でもあったわけですね、この時代生きてきた人たちは。ですから非常に大きい自己嫌悪をこう生むということは間違いないんじゃないかなと思うんです。まあ、その中で、まあ、本当にどうして、まあ、生きていこうかなというような感じになってきますね。で私どもでもですね、もう今年の初めぐらいからロハスジャパン研究会ということで日本のいろんなところを行きましてですね、まあ、今改めて元気の人たちをこう見てるわけですけども、やはりこの上手にこの自然と共生し人々と共生している人たちがやっぱりその本当の自然な意味での元気を守ってるなっていうことを感じるんですね。やっぱりこの思いがですね、この募っていきますとものすごくやっぱりその不自然な部分が人間の中に生まれてきます。この人間の不自然さっていうのはですね、やっぱりこう偏りが起きるところから生まれてくるんですね。ですからこの生活が偏る、食事が偏る、仕事が偏る、まあ、そんなことやってきますとですね、戦争中のこの勤労動員の時のような、まあ、姿になっていきまして、本当にみんなですね、心底くたびれちゃうわけであります。で、その結果が結局は敗戦だったということになりましたらもう、やってらんないわけですよね。考えてみたらこの戦争が負けた後も、ある種の思想難民がたくさん生まれてきました。当時はその軍国主義というものが壊れてね、日本は神の国であるという話が壊れて、でその、まあ、民主主義あるいは科学の時代というものが定着するまでちょっと時間がありましたんでね、まあ、その間は本当にみんな思想難民だったわけであります。ですから今は本当にその宗教がとか科学がということではなくて、なんか本当に自分が信じるものを求めて何でもとにかく人々は試行錯誤的に、しかも体感ということでね、単に頭だけで知るというわけじゃなくて体で知ることができるように、まあ、いろんなことをやってるなというのを感じるんですね。で地方は地方でね、今度はその加速が進んじゃいまして人口減少が止まらなくて困ってますでしょう。ですから地方もまたですね、一つなんかアイデアがいるんですよね。まあ、そうなってきますと、まあ、地方とそれから都市とですね、もう一回なんかいろんな協調関係を結ぶことができることができるわけであり、結ぶことができる可能性があるわけでありまして、まあ、これから5年ぐらいでしょうね、5年ぐらいの間に日本のシステムも、まあ、そういう新しい都市と地方の、まあ、共生って言いますか、協力って言いますか、統合って言いますか、そういうものの中で私は始まっていくんじゃないかなって感じがこう見てるとしますね。でやはりこの自分がこの思想難民になってしまった時というのは、やはりその立ち止まっていろいろ考え、それから行動してみることが大切です。一番大切なことはとにかく元気を失わないということですから、その限度を超えてですね、あの精神を消耗しないように、体力を消耗しないようにすることがまずとっても大切です。ある種の限度を超えますとですね、もう医者に行っても治らないような病気になっちゃいますんで、ですからこの限度を超える前にやっぱそこからですね、逃げ出すことはやっぱ大切ですね。今は本当に非常時ですから、付き合っていてもですね、もうどうしようもないっていうこともあるんですね。ですからやっぱりまず一つ逃げ出すことが大切です。で、逃げ出すっていうことに成功しましたらですね、あとはやっぱりその頭切り替えていろんなものを見たり聞いたりしてみることがまず大切だと思いますね。なかなかその気分にはなれない人もやっぱり多いようですけども、しかしそんなこと言って家にこもってるともっと症状悪くなるだけですから、やっぱりあちこちですね、まあ、出かけてってみるといいと思います。こんなとこ行ってもどうしようもないとなんか思えるもんなんですけども、実際に行ってみるとですね、すごく得るものがあるんですね。あのアナログの感覚ってなかなかすごいものでありまして、頭で理解してこれはこんなもんだと思っているものが、まあ、言ってみると全然違うということはよくあるんですね。ものすごくその大きな感動を得られるということもありますから、やっぱりなんかその人の話を聞くんでも観光地行くんでも実際に自分で行って感動してみるとですね、まあ、全然違うんじゃないかなというふうには見ていて思います。それから外国もですね、結局は日本と同じように今思想難民が溢れ始めてるんですよね。中国なんかもで最近はですね、大卒の人たちがなかなか就職できないんですよね。で、面白いことはやっぱり中国ってのはやっぱりそういういろんな、歴史がこうありますんでね、まあ、権力闘争のこととかいろんな歴史がありますんで、まあ金儲けをどうしようかとかできない、どうすればいいんだということでですね、なんかその結構当惑している若い人たちがやっぱ多いようですよ。まあそれがなんかこの共産党を突き動かすですね、力になるんじゃないかなというふうに私も思うんですけども、で、アメリカはその例のロハスですね、ロハスブームの担い手はやっぱりこのバブルでね、ひどい目にあってこれじゃおかしいと思った人たちのようでありますから、まあだんだんこの思想難民がですね、まあ日本や世界を変えつつあるわけであります。 でもこれから先やっぱりみんなが最終的に落ち着くところは、私はこのグレートコラボレーションという言葉の示すところだろうと思います。グレートコラボレーションというのはですね、まあ、コラボレーションというのは共生という意味で、なぜグレートとついているかと申しますと、いろんなものとの共生があるからであります。まず目に見える範囲での共生で言うならば、自然との共生、まあ、隣の人との共生、いろんな文化との共生、それから地球との共生、目に見えない部分でいきましたら、まあ、言ってみればこの価値観との共生みたいなもんですね、それから歴史との共生、それからもう少し言うんであれば、そのかつて生きていた人たち、それから未来を生きる人たちとの共生と。ですから目に見えるものも目に見えないものも、国の中も外もみんなでその共生していくというのが、まあ、ロハスなんかの一番もっと根本的な思想でありますし、どうもなんかこう世界中こう見てるとですね、そういうグレートコラボレーションというところにみんな向かってるような感じがするんですね。ですからあんまり私は心配はいらないと思うんです。でもやっぱりそういう考え方にね、こう反するような人たちってやっぱいますんで、そういうの嫌だという人たちいるんで、そういう人たちはなんかこの、激流を自分の力でこの登らなきゃならないようなところがあるんでですね、まあ、そのままやってんとそのうち力尽きちゃうんじゃないかなと思うんですね。まあ、ですから今企業の中でもね、なんかすごいのありますよね。ものすごいこう締め付けをやっていて、なんか刑務所の監修みたいな仕事やってて喜んでる人ってたまにいるんですけども、まあもう時間の問題ですよね。袋叩きに合いそうになっている人たちもいるし、逃げ出している人たちもいるし、まあ、気がついて自己嫌悪に陥っている人もいますし、まあ、彼らもやっぱり時代の被害者ですね。本当に時代の被害者、弱者であるがゆえにですね、刑務所の監視にさせられてひどい目に遭っているわけですよね。まあ、本当にそういうふうに考えると、政治の果たしてきたこの何て言いますかね、責任はものすごく大きなものがありますね。よくまあここまでひどくしちゃったなと思うんですが、まあ、これもやっぱりその時代の流れというもんですね。時代の流れがまあそういうような人たちを生んで、変なリーダーシップを生んで、そして時を前に進めたと。ちょうど60年前との起きたことと同じようなことが、まあ、今回も起きたんじゃないかなと、まあ、見てて思うわけであります。まあ、いずれにいたしましてもですね、新しい未来を作る前に悩みが生まれるっていうのはそれは当然のことなんで、悩むことが悪いっていうことでは全くありません。むしろ上手に悩んで、そこから上手に答えを出して行動していくことがものすごく大切なことであります。ですから全ては順番であります。おかしいと思う、で悩んでみる、で行動する、で結果を見てまたこう、行動を変えてみる、まあ、見る、まあ、そういうことをずっと積み重ねていくことで初めてですね、自分の生活もそれから時代も良くなっていきますから、まあ大いに悩むときは悩んでですね、どうしたらいいのかと、まあいろんなことをですね、まあ試行錯誤してみるのがいいんじゃないかなと、まあ、そんな風に思っております。というところで、今日の藤原直弥の21世紀はみんながリーダー、溢れ出す思想難民ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。